ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんとお話しさせていただきます。お二方、新年おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞ今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。さてさて、昨年はですね、いろいろと深い話伺ってきましたけれども、さあ今回今年初めのテーマは何でしょうか。
はい、今日は今年初めの放送になるんですけど、実は1年の締めくくりにもなるんですね。
ほう、1年の締めくくりというと、あ、そうか、このコーナーは昨年の2月にスタートしたので、ちょうど1年。
そうなんですよ、うん、ですからこの11ヶ月間ですね、うん、この放送で出た言葉、
はい、
いろんなキーワードがありましたから、うん、その言葉から連想されることをですね、今回のテーマにしたいと思います。
お、いいですね。確かにいろんな言葉も、本当に聞いたことのないような言葉がいっぱい出てきました。
そうでしたね、うん、じゃあ早速、これ覚えてますか。 VOC。
あ、VOC って結構出てきましたよね。ビニールクロスとかの接着剤とか合板から出てくる有機化合物、はい、
そうそう、そうですね、うん、揮発性有機化合物、
うん、
最初は深い話のスタート、はい、2月のテーマですけど、
うん、
ご飯100杯食べられますか、
はい、
それからですね、うん、何度も出てきましたね。
そうだったんですよね、覚えてます。人は1日にご飯100杯分に相当する空気を呼吸していると。で、うちの中で使われている材料からその VOC っていうのが出てくることがあるということでしたよね。
そう、そうです。それから毒瓶も見てもらいましたよね。
あったあった、真っ黒なやつ、もうびっくりしました。あれは合板と無垢板をそれぞれつけたものだったんですよね、確かね、
はい、
無垢板の水はきれいな状態だったっていう。
そうですね、うん、あれで VOC が空気中に揮発して出ていることがイメージできたと思います。
うんうんうん、
それじゃあ次に、糸の状態の菌と書いて糸状菌はどうですか、覚えてますか。
糸状菌なんだったっけ、 なんかバイキンみたいなものでしたっけ。
糸状菌の代表的なものには黒カビや青カビがありますね、はい、うん、お風呂 の排水口などにこうピンクぬめり出ますよね、
うんうんうん、
あれは麹菌、そういったカビもありました、
うんうん、
カビから出る VOC、これは MVOC といって、うん、人の細胞にあるミトコンドリアを殺してしまう、猛毒だっていう、そんな話も、しました。
そうでした、カビの話でした。そして本当にカビって怖いんだなということも思いました。
そうですよね、それで怖いといえば、うん、ラウリル硫酸ナトリウム。
出た化学名。こういうのいっぱい出てきましたけども、本当ね、聞いたことないものが化学名いっぱい出てきました。で、これは確か聞いたと思うんですけど、何でしたっけ。
これはシャンプーとかボディーソープの話をした時に出てきましたよね。
そうだ、シャンプーとかボディーソープの話の時に。そうそうそうそう、あれもしかしてそうなると界面活性剤の。
そうそう、その通りです。界面活性剤の話を詳しくしましたね、
うん、
石油から作られる合成界面活性剤、これの危険性の話でしたが、先ほどのラウリル硫酸ナトリウム、うん、これ皮膚への浸透力がすごく強いということでね、そういった批判も多くて、メーカーの多くがそれよりちょっと弱いっていうラウレス硫酸ナトリウムっていうものにね、変えたんですが、これなら安全というわけではありません、
うん、
それからまた、それからですね、深い話ではまだね、扱ってないんですけど、
うん、
こう体に使うのははばかれるということで、
うん、
最近使われて、使われなくなってきた、さっき言ったラウリル硫酸ナトリウムですね、初めに言った方、これね、なんと多くのね、歯磨き粉に使われてるんですよ。
歯磨き粉って毎日使うし、口の中に入れるものじゃないですか。
そうそうそう、それでね、それだけじゃなくてね、うん、虫歯を防ぐ目的でフッ素って入ってますよね、
はい、うん、
このねフッ素入りの歯磨きもね本当はおすすめできません。
え、そうなの。
それでねあのやっぱり歯磨きはねさっきね加古さん言った通り、うん、毎日のことですからね、1日だけだったらいいんですけど、うん、毎日毎日ですよ、
はい。
だからね本当にこれはね、ね大変な話なんですけども、
うん、
まあまたねこのテーマでやりたいですね。
そうですね、またお聞きしたいと思います。はい、
それでシャンプーやその洗剤の回の時に、うん、今当社一押しのバブルマイスターの紹介もさせていただきました。
はい、バブルマイスターよく登場しました。すごく今評判いいそうですね。
はい、ありがとうございます。おかげさまでつけてくださったお客様からとても喜ばれています。
はい、
さて今まではですね、体や身につけるものに使われる添加物、この話をしました。うん、でもね食べるものにも危険な添加物が入ってるっていう話もしましたね。
あ、そうでしたね。
まあ、そういったことでね昨年の振り返りも兼ねての話を、させてもらいましたが、
うん、
今出てきた言葉、うん、もう一度まとめてみますと VOC、
うん、
カビ、化学物質、食品添加物、
うん、
これらによって共通して引き起こされる体の不調とか、うん、あるいはね場合によっては重篤な症状を引き起こすこともある。その正体とは何でしょうか。
何でしょう。
これがね今回のテーマです。
何だろうな、何でしょうか、全く分かりませんが、
加古さんもね実はよく知ってる言葉です。リスナーの皆さんも何度も口にしたことがあると思いますけどもね、うん、ヒントは花粉症とか、アトピー性皮膚炎。
あ、分かった。じゃあアレルギーってことですね。
そうそうそうです、うん、アレルギー反応ですね、
うん、
花粉症やアトピー性皮膚炎はアレルギー反応で引き起こされる代表的な病気ですよね。
うん、
このような病気を総称してアレルギー性疾患って言います。
うんうんうん、はい、
で気管支喘息もアレルギー性疾患の一つですけど、
うん、
これ重篤な発作を引き起こすことがありますよね。
うん、
それから花粉症やアトピー性皮膚炎もこの重度すごく重い症状になると、うんうん、本当に辛そうですよね。
うん、ですよね。
僕も軽い花粉症なんですけど、
うん、
もうひどい人を見てると本当にね見てる僕までね辛くなります。
うん
うん、アレルギー性疾患は、まあ、他にもまだいろいろあるんですが、こうした病気近年すごく多いですよね。
そうですよね。本当に昔に比べてすごく増えてるんじゃないかなっていうふうにも感じますが、ていうかこの私たち子供の頃にはほとんどそういうこと聞かなかったような気もします。
そうですよね、うん、なかったねわけではないんでしょうけど、
うんうん、
僕の記憶にもねないですね。
うんうん、
おそらく同じ世代それからもっと前の、ね、世代の人も、うん、ほとんどの人が同じように思ってるんじゃないかなと思います。
うんうん、
それでは今ねすごく増えてるという感じなんですが、
はい、
これリュウマチアレルギー対策委員会っていう公的機関が出した報告書があるんですね。これは平成23年のものですから、うん、もう10年前の報告書になるんですが、
うんうん、
これによると我が国全人口の2人に1人が、
うん、
何らかのアレルギー性疾患にかかっていることを示しており、
うん、
急速に増加しているとあります。
そうなんだ。
加古さん目がまん丸くなってますよ。
おびっくりしちゃって、なんかそうなの、2人に1人息を吸うのも忘れちゃうからびっくりしました。
いやいや僕もね本当これねびっくりしてます。
うん、
他にもねこんなデータもあります。
はい、
花粉症これはアレルギー性鼻炎とか喘息も含みますけれどもね、うん、この花粉症にかかってる人は日本の人口のおよそ 27%、
はい、
で東京都に限って言えば、うん、2人に1人が花粉症なんです。
へえ、そうなんですか。データでもはっきりと出ているわけですね。わあ、実際に多いわけですね。でもあれ、アレルギー性疾患の原因は VOC とか化学物質とかでしたよね。で花粉症はスギ花粉が原因なんですよね。
はい、
でも山間地より大都会の東京の方が多いっていうのは、これは一体どういうことなんでしょうか。
はい、なんかおかしいですよね。
おかしいですね、そう考えると。
杉は山に生えてるっていうのに、うん、じゃあ花粉症の原因って、
うん、
杉花粉ってね、うんうん、普通言われてますよね。
はいはい、
でもなんで杉があんまりない東京の方が多いんですかね。
本当ですね、
あのね、ここからねいろんな原因とかそういう話をですね、したいなと、やっと本題になりましたね
ちょっと待ってください。あの新年早々ですけれども、あのそんなにおまけはできないのでいつものことですけれども、ここから本題となりましても、もうそろそろ時間切れでございます。
いや新年早々またやらかしてしまいましたか、あのすいません、あの続きはじゃあ次回ということでお願いします。
はい、私も聞きたいのでぜひ次回ということでそのあたり続きをお聞きしたいと思います。ありがとうございます。
はい、
さあゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の羽場崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。今社長の振り返りに出てきました、バブルーマイスター、
はい、
もうあの FM 島田のリスナーさんにはおなじみですよね、もう合言葉のようにね、山川といえばバブル、
バブルマイスター、
マイスターそれぐらい覚えていただいたかと思います。でこのバブルマイスター、あのシャワーヘッドに取り付けるアダプターは税込み9,900円、でお家のシャワーがウルトラファインバブルのシャワーヘッドになる、あれですよね。で年末の放送で1月3日に島田市内に新聞折り込みチラシを入れますとお伝えしました、
はい、
おかげさまで大好評です。
そうなんですね、
ありがとうございます、でいよいよ本格的な寒さ、ですからもうお風呂の時間すごく大事ですよね。もうポッカポカ で、毎日温泉のようなお風呂に入りたいですよね、で肌乾燥してきますから。
してますしてます、
しっとり、ね、乾燥肌が潤うと嬉しいですよね、
はい、
このねポカポカとしっとり、これはこのバブルマイスターで解決できるんです。
あ、嬉しい
嬉しいです。
いい情報です。
すごくいいお水、お湯になります、チラシでは20個限定で、ラクラクセットということでね、
あ
のバブルマイスターをシャワーヘッドに取り付けるときにキュッと、水漏れしないようにキュッと締めるのに、楽ちんなゴム手袋を、おまけでつけているんですが、そのおまけ付き、バブルマイスター20個限定でお知らせしました、
が
まだ少し残ってます、
少しならまだ間に合うよと、
はい、まだ間に合います。リスナーさんもあのチラシが入らなかった島田市ではなくて、違うところでも聞いてくださってると思いますので、FM 島田見たよじゃなかった、聞いたよっていう方ですね、ぜひあの大井建設のホームページや、あと Facebook、Instagram で、お申し込みできますので、ぜひぜひお使いください。
はい、あとちょっとチャンスがあるということですから、ぜひ皆さんこのチャンスをお見逃しのないようにですね、
よろしくお願いします。
はい、羽場崎さん今日も素敵なお声でありがとうございます。
ありがとうございました。
ではでは社長、ちょっとさっき気になってたところがあるんですけど、なんか次回にって言いましたけど、さっきの歯磨き粉のところなんか、じゃあどういうの使ったらいいのだけちょっと教えていただけますか。
そうですね、あの合成界面活性剤のラウリル硫酸ナトリウム、これ怖いっていう話しましたよね、実はねこれね、ドラッグストアとかね、そういったとこでね、あのねそういったものが入っていない安全な、あの歯磨き粉も売ってるんですね。
あ、そうなんですね、
例えばね、そのうちの一つにあのシャボン玉石鹸ってね、
なんか聞いたことある。
普通の石鹸ね、昔ながらの石鹸ですよね、それを作ってる会社が歯磨き粉も作ってるんですよ、これにはねあのラウリル硫酸ナトリウムが入っていません、それからあとね防腐剤によくね、パラベンっていうのを使ったりしてるんですけど、こういったのもね入っていないんですよ。
入ってない方がいいんですね、そういうのも出てるんですね。
出てます、これで非常にねこういった安全なものも出ていますのでね、ぜひもう本当これね口へ入れるものですから、 ね、そこから1日3回365日って言ったら すごいですよね。
はい、ね、1日に3回とかね、うん、食後にも使いますもんね、
はい、これ300、ね、いくらぐらいですか。
あ、そうなんですか。
そうそう、ね、だからね本当にちょっとしたことで、ね、やっぱりあの安全なねそういった歯磨きもできますから、う
ん、はい、
まあ、参考にしてください。
はい、ありがとうございます。ちょっと具体的に聞けたのでほっとしました。ありがとうございます。さあ、皆さんも気になることありましたら、ぜひぜひですね、このコーナー聞き逃してしまった方、もう一度聞きたいという方もいらっしゃるかと思いますので、大井建設のホームページで聞いていただくこともできるんですね。またチェックをしてみてください。そしてぜひ大井建設って検索をしてみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
ほっと一息、あなたの心に安らぎを。 G スカイ 76.5 FM 島田がお届けします。